Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。はい、主催の中澤です。
イエーイ。
一ノ瀬です。
はい。
飯塚です。
イエーイ。はい、今回はこの、メンズ3人で、収録していきたいと思います。
あれ、森さんと千葉さんはどこ行ったの？
今回はですね、お休みですね。
いい身分ですね
今回人数制限です
ね。人数制限ですからね。はい、やっていきたいと思います、
はい。
いや、私ですね、この間南柏のですね、スミレというちょっと温泉施設に行きまして、そこがですね、ちょっと行きたかったですね、岩盤浴があったんですね。
結構ほら、岩盤浴っていろいろあるけど、その南柏は何が違うの？
あのね、とにかく岩盤浴が、とにかくいっぱい種類があるんですよ。
はいはいはい。
で、温泉も、なんかね、サウナ、僕サウナ好きなんで、で、サウナが、自動のロウリュがあるんですよ。
自動。
だからもう、サウナ入るじゃん、
うん、
そうすると目の前になんか照明がね、こっち向いてるわけですよ、ピンが。で、赤いランプがついてるんだけど、ロウリュっていうか蒸気がバーって発射されるときに、なんかピーンピーンっていかんのよなんか緊急事態みたいので
予告してくれるわけ。
予告してるわけ、そうするとブワーッつって目の前からすげえあったかい風が来て、で、結構ひな壇になってるわけですよ、でね、そこね、結構広くて、サウナルームが、で、まあ、20人ぐらい入るんだけど、まあ、満帆なのよ、
はいはい、
おっさんとか野郎どもがさ、こうやって座っててさ、ロウリュが出るとさ、みんなさ、こうやってだんだんこう体が前のめりになってくるんで、熱くてきつくて、でもそれがこう自動でなるから、なんていうんだろう、いいんだよね。
それは 2,30 分に1回ぐらいの確率で来るの？
来る。
あ、いいじゃん。
来る。で、それになると出てく人もいる、熱くて。
あ、熱すぎて、
でもそこで水風呂入って、外気浴とかすると最高ですよ。で、そこはなぜかいい、なんていうの、サウナの人のなんか行動っていうのかな、サウナ入ってすぐ水風呂入って、で、外行って露天があるところに外気浴っていうのがパターンなんだけど、そのね、なんか配慮がね、すべてね、完璧なんだよね。
まず動線がいいってこと？
そう、動線もいいし、外気浴で、ベンチがあるんですよ、ベンチに座るんだね、大体、こう背もたれのある、それがね、20個ぐらいあるんですよ。
あ、すごい数ある。
まさにサウナのための施設みたいな。
大体そういうところって、寝そべるところって3つとか4つしかないよね。
そう、
結構新しい。
湯の森ところだと、そうでしょ。
そう
俺らが行く、
そう
2、3個しかねえんだ
よ結構新しい施設。
あ、結構新しい。
まあ、最近やっぱり流行ってますからね。
流行ってる。
外気浴やって、
そうですよ、
水風呂やってっていう、整う、
そう
やつ。
で、俺オロポ飲んでみたの。
あ、はいはいはい。
オロポ、オロナミン C とポカリスエット割りみたいな。はいはい、
知らない。
知らない
の？知らないの？
それは商品名？
商品名。
それでも自分たちで割ったの？
あ、もちろん自分たちで割るんだけど、で、混ぜてくれて提供してる施設もある。
へえ。
でもサウナーのね、飲み物ですよね。
シュワシュワしながらちゃんと汗をこう抑えてくれる。
そう
すごいじゃん。
だビタミンとか、そのサウナとかで一気に不足するものを一瞬で取れるっていうのもあるし、でね、オロポ飲んでみるとあれなんだけど、吸い込まれるんだよ。
そうだ、整った後に飲むからですか？
そう、いやなんだろう、あれでも整った後に、例えばコーラとか、同じ炭酸飲んでも吸い込まれる感覚しないんだよね。だ、そのビタン酸とポカリスエットのさ、飲みやすさがあるじゃん。あれがうまくマッチしてどんどん入っていくんだよ。
体にいい感じですか？
体にいい感じ。
それって、あのプロテインと割ったら美味しそうですか？
プロテイン、
はい、いや、サウナの後にプロテインは、
あ、じゃあ、普段からもオロポを摂取する。
あ、そういうこと、ね、
あ、でもいいんじゃない？
いいんじゃない？
なんか吸収とか栄養良さそうですよね。
うちの冷蔵庫にポカリスエットの 1.5 リットルが入ってるよで、最近そう、いつでもっていうか、サウナ行った時も飲むようになったから、そう、オロナミン C だけ買ってきて、それでうちのポカリで割って飲んでますよ。
へえ。それって最近の話、オロポなの？
オロポでもそうじゃない、2年ぐらい前かな、流行ってるよ。
あの茶道でした、あのテレビの茶道。
あ、そうなんだ、うん、初めて聞いた。
結構ね、いろんな温泉施設、湯の森所沢とかも売ってるよ、350円。
だっ
け高いんだよああいう施設で行くとちょっと高いから、別に家でできるじゃん。
うん、
で、あんまりね、オロナミン C をたくさん入れない方がいいよ。
あ、ポカリよりがいいね。
そうそう、ポカリを多めに入れて割った方がいい。はい、皆さんもぜひオロポをやってみてください。はい、はい、今日のラインナップなんですが、この後、一ノ瀬さん作品のラジオドラマを僕と、メンバーの飯塚で、やっていこうと思っています。
はい、
そして、トークコーナーあります。で最後は中澤プロレスやっていきます。30分間楽しんで聞いてください。
You're listening 50.9 FM Golden Boar Crash. Check it out.
ゴールデンラジオ劇場、先の先の先。声の出演、環境大臣中澤博之、大統領飯塚克美、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。ある国の話、その国の大統領は傲慢でトップダウンの政治をずっと行ってきた。歯向かう人間には制裁を下してきた。がしかし国民の反発もあり、とうとう支持率は 30% を切ることになる。大統領は頭の切れる環境大臣を呼び出した。
大統領、お呼びでしょうか。
大臣、私の支持率が下がってきてるのは知っているな。はいとは簡単に言えないな。
国民が愚かだと思います。
その愚かな者にこの地位を下ろされようとしている。どうすればよいか。気兼ねなく申せ。お前は今までの奴らより頭が切れるのは知っている。
しかしですね。
もう時間の猶予がないのだ。何を言われようともしかと受け止めよう。本当だ。
わかりました。
何かいい案はあるか。
10億人いる国民から信じてもらえたら良いのですね。
そうだ、国民にわしのことを信じてもらえたらいいのだ。わかった。国民全員に金を配るのはどうだ。
税金の無駄遣いだと叩かれます。
そういえばどこかの国でそんな政策を行って叩かれていたな。
これはどうですか。本当に国民を信じている大統領が行うべき政策はこれです。
1週間後、大統領は国民全員に対して演説を行った。
国民の皆さん、私は皆さんを心から信じております。よって国民全員に核ミサイルのスイッチをお配りいたします。
国民は大いに度肝を抜かれました。数日後、公約通りスイッチが配られました。大統領と環境大臣は話をしている。
国民の反響はすごいものだな。10億人全員にだからな。
しかしながらスイッチの受け取りを拒否をした者もおります。
そうなのか。
ええ、間違って押してしまう可能性があると思ってるのでしょう。
で、何人ぐらいいるんだ。
10万人ほどと少人数ではありますが。
で、支持率はどうなんだ。
支持率は 80% まで上がりました。
本当か、すごいな
その数日後、大統領は慌てて環境大臣を呼び出した。
どうなっているんだ。他の大臣から聞いたぞ。スイッチを押した国民が発動しないと騒ぎ立てているではないか。偽りのスイッチを国民に配ったのか。
偽りのスイッチではありません。
わしが持っているスイッチが本物なんだよな。
本物です。そして国民のもまた本物です。とうとう押してくれる国民が現れたのですね。
とうとうって押すのを待っていたのか。
ええ、
国民を信じてるから配ったはずなのに、お前は信じてなかったのか。
もちろん信じてませんよ。人間は押してはならないと言われれば言われるほど 興味が湧くものです。
そんな些細な気持ちで核戦争になっていたのかもしれんのだぞ。
興味本位ではなく本気で核戦争を行おうと考えている輩もいたはずです。
環境大臣、何を考えておるのだ。支持率だけを上げればそれでいいとわしは言っておるのだぞ。
大統領、私は支持率だけではなくその先の先の先まで考えております。
どういうことだ。
確かに核スイッチについて詳しく説明していなくて申し訳ございません。あのスイッチは一人では発動しません。国民の過半数の5億人以上を押さないと発動しないシステムになっております。大統領は国民を騙しているわけではありません。よって支持率が下がることはありません。
まことか。
ここからが本題です。大統領の座を下ろそうとする暴力的な人間や興味本位で押してしまう人間をすべて把握することが可能になりました。スイッチを押した人間、そうです、危険分子は後ほど削除する方向で考えております。
まことかまことか。
はい、 GPS もスイッチに内蔵してあります。
やはりお前は頭の切れる男だな。次期副大統領に任命しようと考えておるぞ。
ありがとうございます。いずれ核戦争は起こると思いますが。
何か言ったか。
何も言ってません。
環境大臣は地球科学の博士に電話をかけた。
もしもし、まさか計画より早く副大統領になれるかもしれません。これから先、地球滅亡により火星移住の拍車がかかると博士が研究してくれたおかげで私のやるべきことが決まりました。私は連れていく人間を選ぶ立場になります。もちろんあの大統領は必要ありません。才能ある人間、料理が作れる人間、どれも必要ありません。私の望む人間は争いのない心の持ち主を選びます。では。
環境大臣は秘書に電話をかけた。
もしもし、核ミサイルのスイッチを拒んだ人間のリストを教えてくれないか。
ゴールデンラジオ劇場、先の先の先。声の出演、環境大臣中澤博之、大統領飯塚克美、脚本ナレーション私一ノ瀬一太でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュ www.gbc.oops.jp。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマ皆様いかがだったでしょうか。番組の感想やラジオドラマの感想お待ちしております。はい、メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。お待ちしております。
待ちしてます。
いや、今回一ノ瀬さんなんかね、ちょっといつもと違うタッチの作品でしたね。
そうですね、
かっちゃん頑張ってたでしょ。
頑張ってたね。
でもなんかこう、なんかいつもかっちゃんでやってっていうんじゃなかったから。
そうだね、演劇っぽく。
そうそうそう、ちょっとやりやすかったかも
しれない。大げさにね。
あ、そうなの。
そう、大げさにやってとか、
はいはい、
そういうなんか結構明確な指示があるから、割といつもよりはもしかしたらやりやすかったかなっていう。
じゃあ次もっとこうしてこうしてって、じゃあ今度言うわ。
あ、ぜひぜひ。
はい、
はい、ね、今後もねかっちゃんの、演技の上達を皆様見届けてください。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでトークコーナーなんですが、
はい、
ですね、ちょっと私の知り合いに、このラジカフェの、ヘビーリスナーがいるわけですよ。
はいはい、
でちょうど1年ぐらい前から聞き始めて、ちょっとね、そのね、ヘビーリスナーから、ちょっと意見を僕もらったんですよ。
はいはい、
でその内容っていうのが、みんなのこと知らないわけ。僕らって、もともとずっと舞台をやってて、はい、コロナになってからちょっと休んではいるんだけれども、 あの舞台を見たことがなくて、
はいはい、
まああのまあ、僕のことは知ってるんだけど、うん、一ノ瀬さんとか、はいはい、森さんとか千葉さんとか、うん、まあ、想像するわけじゃないですか、いろいろ話聞きながらどんな人なのかな、うんうん、
なるほど。
でかっちゃんが歌を歌ってるっていうのを番組の中でちょこちょこ出てきて、
うんうん、はいはい、言うね。
で、あの実際その人があの飯塚さんって歌うまいんですかって、そのリスナーから、はい、あの例えば中澤さんラジオで、はい、彼が本当にあのうまいかどうかを調査してもらえませんか。で例えば例えばだけど、はい、今流行りの、はい、あのなんだっけ、夜遊び、
あ、夜遊び、
夜遊びとか、うん、今流行りの歌を、
はい、アドとかね、
そうそうそう、歌ってくれるような企画やってもらえませんかと。
割とみんなが知ってる曲を、
そうだ、最初は、いや、あの彼はね、あの、うん、オリジナル作ってやってるよっつって、うん、でまあ、それも聞きたいんだけれども、うん、オリジナル歌ったら歌の上手い下手がちょっと分かりづらいから、うん、今の流行りの歌をちょっと歌ってもらうコーナーとか面白くないですかって言った時に、おーと思って、でほらラジカフェはねリスナーの声を大切にする番組ですので、
いい子が言った、そうだったの、
でかっちゃんで、はい、そう、まあ提案なんですよ、はい、かっちゃんどうこれ、
まあ、別にいいですけど、なんかすごい、それちょっとプレッシャーですよね
ほらかっちゃんといえばさ、ちょっと昔ながらの曲を歌ってたりしてたじゃん、
う
ん、
そうだね、あのカバーはしてました、舞台でも、
うん、
してたよね、あの結構俺がこのカバーを歌ってくださいとか、
ちょっと古い曲が多かったよね、その当時も、
まあ、うん、リクエストされる曲を、で最近、うん、実際そんなに歌ってなくて、どちらかというとその音楽を作るとか、うん、そういう方に趣味思考がいっていたので、
うん、だってかっちゃんってもともとあのストリートライブのミュージシャンだったわけで、
はい、
うんうん、でそのね、路上でカバーをもちろん歌ってたわけでしょ、
歌ってましたね、
はい、うん、斉藤和義のお家へ帰ろうとか歌ったわけでしょ、
それは歌ってな
かったあれ歌ってそうだよね、
斉藤和義だったら歌うたいのバラッとと
か、あ、そっかそっちか、うん、はい、そっちだね、うん、じゃあちょっとこれさやろうよ
え、かちゃんこれ来月いけんの、
来月ちょっと
今は無理だべ、
今はそうだね、
今言ったからね、
うん、そうだね、今すぐは無理だよ、今回は無理、う
ん、
はい、
あ、じゃああれを慌てて練習しちゃダメよ
いや練習しますよ
いや必死こいてさ、まあ、わかりました、じゃあちょっと、選曲しようか、
そうね、選曲もね、
選曲は今決める、
今決めた方が良くない、
いやいやいや、それは今じゃなくて、まあ、候補で出してい
けば、候補で出しておこうか、
うん、まあ、全然違う曲になる可能性もありますよ、うん、ちなみに今ふと思い出したのが、うん、最後にラジカフェで歌った曲、うん、カバーやって歌ってって言われたのが、うん、多分、うん、スラムダンクの君が好きだ
記憶力いいな
それなんかやりましたよね
やったやった、
な、満喫で満喫で
やったやったやったで、あの舞台の中で歌ったよ、
そうそう、それなんか安西先生、うん、バスケが好きですって
言ったそうそうそうそうそう、ちょっとねそういうネタがあってね、
うん、それが最後の何年か前
だから、そのリスナーはさ、やっぱりかっちゃんが歌がうまい、まあ僕らはもちろんね、うまいというか、そう、
決して僕は歌はうまくないんですよ歌がうまいかどうか、
人に伝える能力は僕はあると思っているので、うん、それがやっぱり伝わりやすい選曲をしていいと思うんですね、
わ、はい、かりました、
今風の歌って俺もちょっとわかんないからな、
いやほら、去年のさ、あの紅白とか見ると、うん、なんだっけな、
俺恋するフォーチュンクッキーで止まってる
そう、でも相当
前、それ10年ぐらい前だな
あ、そう、そんな前か、うん、今風の曲、今の曲でしょ、
今の曲、
曲聞かないもんな俺、ジムとかで本当洋楽ラップばっか聞いてるからさ
グリーンデーでしょ、
グリーンデーも聞いてる洋楽しか聞かないからさ、
最近いいなと思ったのが、うん、すごい夏メロですよ、うん、竹内まりやの、うん、何でしたっけ、涙など見せない、あれ CM で流れて、あ、いい曲だなと思って、
今の曲じゃねえじゃないかよそれ知ってるよ、うん、ねえ、
まあ、それはね、何がいいんだろうね、
でその方のリクエストっていうのは今の曲がいいんですか、
まあ、そうじゃない、
多分今の曲の方が知ってるからじゃない、
ちなみにその方って年代っていうのを聞いていいんですか、
まあ、30ぐらいって
言ってたな、そうそうそうそう、
30代、
うんうん、
ちょっと前半ぐらい、
うん、30、
まあ、じゃあそれぐらいの世代の方が知ってるやつがいいですかね、
そうだね、うん、
うん、何でしょうか、何の曲がいいんですかね
そうだね、うん、夜遊びいいんじゃない、
夜遊び、
うん、
女性の曲ですか。
あ、けど女性の曲買っちゃう何曲かわしじゃん。
あれは何ですか。あれですよ、あの鬼滅の刃の、
あーリサ、
リサ、
あリサいいね、はいはいはいはい、あリサいいじゃん、
買っちゃういいんじゃない。
あのホムラでもいいし、あの売れた曲でもいいし、うん、バラードでもいいし、激しいのでもいいし、はい、あいいじゃん、
はい、あまあじゃあ一つ候補として、
候補として一個はまああるよねいいよね、はい、
だって最近全然歌ってないんでしょ。
最近歌ってないですね。
あ何がいいかな、まあ何がいいかな、バンプオブチキンとかさ。
バンプオブチキン、
あまあいいね、
今じゃない、
今でもない、
今ではない、最近はあんま聞かないですよね。だってあれだって出たのなんてもう20年前ですよ、うん、そう出たのは。
へえ、うん、そっか、うん、まあ、俺はあるけどリクエストね。
何がね。
なんかブルーハーツを聞きたい
ね。へえ、買っちゃうの
ブルーハーツもでも昔歌ってましたよ、
あのロジオ。いい曲あるもんね、う
ん、あそうなんだ、うん、
だって俺今ほらアップルミュージックとかさ、
うん、
こうやってんの。
プレイリストとかね。
プレイリストをやってるんだけどさ、うん、やっぱり俺が青春の頃に聴いた曲やっぱ集めるわけですよ。
はいはいはい、
あやっぱ歌ってほしいもんね。リンドバーグとかさ。
あ、リンドバーグ最近僕も聴きました。なんか僕もそのサブスクでリンドバーグが聴きたいと思って聴いたんですけ
ど、うん。何聴いたの？
夢で会えたらで流れて。
でしょ。
あの時の
ビリラ
ブ、そうそうそうそう、ビーブインラブだ。
ビリラブ、あ、あれいい曲だよね。
そう。
でってって、
そうそうそうそうそうそう。あ、いい曲だなと思って。
いいよね。うん、なんか盛り上がるよね。そのね、
う
ん、
盛り上がる。
青春の時に聴いた曲とかね。いいよね。
どっからこう音楽をこう聴かなくなるんだろうね。あの追わなくなるというか。かっちゃんはやっぱ音楽好きな方じゃん、俺らよりか。
いやそんなことないよ、好きかどうかって言ったらね、そんなみんなと変わんないと思う
けど、なんか日本のさ売れてるものとかってなんかこうチェックは自然としてたじゃん、うん、若い時って。
あ
なんかいつからか急にもう聞かなくなっちゃったよね、追わなくなったって言ったらいいのか、
確かに、
うん、なんだろうね、あの急に趣味思考が変わっちゃうというか。
でもその僕たちの世代にやっぱり好きなアーティストがいて、うん、やっぱりそれがそんなに出なくなっていて、別にそこから新しいものを追わなくなっただけなんだと思うんだけど。
あーなるほどね、
うん、やっぱ自分たちがすごくこう何かに影響されやすい時代に聴いてたものは多分追ってたんだと思うんですけどね。あそこから新しいものっていうのはね、確かに、
うんうんうん、まあね、まあ、うちらの時はほらカラオケとかあったじゃん。
いや今もあります
あるけどカラオケでやっぱり歌いたいっていうので俺聞いてたから、あの当時ほら
あった、ね、
あのあサヤさんに行ってさ、うん、MD ですよその時、
はい、
CD を借りてさ、はい、MD に落としてさ、はい、でそれ覚えてみたいな、うん、やってましたよ。
で昔のさあの MD だからさ、こう文字に文字入力がこうくるくるで回して、
そうそうそうそう、くるくる回したね。
あったあった。
で好きでもないのに俺は歌いたい曲、うん、いやあのちゃんと収録しましたよ。ラルクアンシェルのフラワーとかさラルクアンシェル別に俺好きでもないのにでもフラワーかっこいいみたいな、あのちょっとモテたいために、
うん、あ中澤はラルク好きだったんだ。
いや好きじゃないよ、でもフラワーはかっこいい、あれてんてんてんてんてんてんってあれかっこいいじゃん、うん、であれ歌ったらやっぱモテそうじゃん、うん、グレイとかさ、
あそうね、
ハウエバーとか、ハウエバーだよね、
合ってる合ってる、
あれ必死に覚えたもん俺歌ってやろうと思って。
そんな時代あった
の。あったよ、モテたい時あったよ。
それは今でもですよね。
今はね、あのもうカラオケ行くっていうのがない、はい、自分の中で。
まあ確かに確かに、
はい、なのでとりあえずかっちゃん、
はい、
次回の放送の時に、はい、1曲歌ってもらいます。
わかりました。
アカペラだよね。
アカペラ、いやアカペラなの。
弾き語り、いやいや
弾き語り、もし何か
アカペラってめちゃくちゃハードル高いよ
弾き語りできんの。
弾き語りができるの、
まあ、ちょっとそういう
の
も
だからギターで弾けるものかどうかとか、うん、そういうのもちょっと考えて、うん、ちょっとこの後じゃあ打ち合わせします。
分かる。
むしろでもみんなにも言わずに僕がこの曲覚えてきましたって歌うのでも面白いですよね。
あ面白いね、うん、
おいいね。
そうね、いや歌唱力があるっていうことを伝えればいいわけだから
歌唱力が
そうですよ。
はい、
はい、
分かりました。
じゃあ次回あの楽しみにしてください。
はい、
はい、以上トークコーナーでした。仕事先で学校で
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェが気になったときは、ゴールデンボールクラッシュラジカフェならメンバーの楽しいコーナーが聞ける。ラジオドラマで笑いと感動をもっといい日に、
君もゴールデンボールクラッシュで検索。
中澤プロレス、
イエーイ。
はい、中澤プロレスのコーナーでございます。プロレスについて喋りましょう、はい、かっちゃん、はい、前回の放送の続き、
はい、
前回、はい、あの 1.8 の、はい、新日本プロレス対ノアについて喋ったんですよね。
そうですね。
で、僕らまだ重要なこと忘れてます、はい、1.4、1.5 の新日のね、はい、主催の、東京ドーム大会のことを喋ってません、
はい、本当ですね。
かっちゃん、
もうだいぶ前の話になって気がしちゃうけど、うん、あれは良かったですよね。
1.5 でしょ。
1.5、
メインの岡田対、ウィル・オスプレイ。かっちゃんオスプレイ好きだもんね。
大好きです。
どうだった？
感動した、あの試合は。
感動した、
感動した、
良かったよね、
うん、
俺もういきなり今年でベストバウト出たんじゃないかな、
うん、俺もそう、
俺も面白
かった、思いました。
ストームブレーカーのね、
う
ん、掟破り。
あ、そうそうそうそう、
オスプレイがストームブレーカーってこう持ち上げてくるくるって回してやる必殺技があるんですけど、うん、それを岡田がやるんですよ、
ね、
完璧でしたね。
ね、
あれ岡田絶対練習してるよね。
まあ簡単にできる技じゃないです
よね。じゃないし、
うん、また1年前にね、オスプレイが岡田にねレインメイクをやったっていう、うん、そういう伏線もあったのかなっていう気がしますよね。何？
かっちゃん好きだね。
あとはやっぱり裏切ったところからちょっと一つ決着がついたかなっていう気もしますよ ね、 ね、
いろいろこう、うん、新日のベルトの、ね、問題も絡んでいたし、うん、非常にそれがね、すべてもう伏線が回収された、うん、とてもいい後味でしたよね。
本当に良かった。1.5
面白かった、今年の俺は東京ドームと、うん、いうことで、うん、
はい、
いよいよ今これ2月のちょっと、中旬ぐらい撮ってるんですけど、新日本プロレスがですね、これオンエアされてる時は、うん、やってるのかな、うん、新日本プロレスのニュージャパンカップっていう、
はいはいはい、トーナメント戦ですね。
トーナメント戦をやるんですが、はい、毎年ゴールデンで、はい、メンバーで優勝者をちょっと賭けをしてるんですね、
はい、してますね。
今年もやりましょう。
やりますね、
はい、
1年前は、ね、僕と一野さんが
そうそうそうそう
オスプレイでね取ったんだね。
そう、取りました。で今回はねちょっと日程的にこのラジカフェの収録とちょっと被らないので、うん、
はい、
多分次回放送の時はもう結果発表になっちゃうの。
早いですね、
うん、だ誰がかけたっていうのはちょっと、はい、皆さんにはお伝えできないんですが、うん、ただ僕らはやりますからね。
そうですね、
今ちょうどこの撮ってる時がまだニュージャパンカップのシリーズのスケジュールしか決まってないんですよ、
うん、あ、選手は出てない、
出てません。まだ参加戦とかトーナメント表も出てないので、うん、決めれないんですが、うん、それやりますので、
う
ん、今のところあれでしょ、かっちゃんは鈴木みのるだっけ優勝
者。いや、その気持ちはありますよ。鈴木みのるまだ出るかも分かんないから。
いや、出るでしょ。
出ますかね今回、う
ん、あれ一ノ瀬さんは吉橋でしょ。
違うよ。まだジェフコブって言ってくれよ。
あ、ジェフコブね、
うん、
僕もまあトーナメント表を見て決めますけれども、
うんうん、
僕はですねちょっとイービルあたりが来るんじゃないかなと思ってますね、
はい、今回はイービルで当てに行きたい、
行きたいね、まあ、ちょっとトーナメント表を見て決めますけど、
うん、
最近イービル好きで、昔好きだったのね俺、ロスインゴの時の、
うんうん、
イービルがすごいタイプで、
うん、
でっかくてスピードがあってパワフルで、うん、受け身もうまいし、
うん、
でこの間ねちょっとね石井とのナンバージャックデスマッチの時に、
うん、
最近金敵とか反則行為ばかりやってるんだけど、
うん、
なんだろう、石井と1対1になった瞬間があって、
うん、
あの時のイービルがすごいかっこよかったんだよね、
うん、
だから今回は力で本当ねじ伏せたっていう勝利だったんですよ。
いつもの、
そうそうそうそう、
リックが来る感じじゃなく、
うん、うん、だダークヒーロー、
うん、
なんかイービルちょっと俺来るような気がするよ今年。ああ、これから
そうですか、
はい、
じゃあイービルってことで、
ちょっと待って。まあね、今日これ収録撮ってる時は札幌大会のね、岡田対内藤がある日なんですよね、
う
ん、今週ね、
そうですね、
そう
ヘビー級の、
そうなんだね。まあこの後ね、旗揚げ記念公演があって、
うん、
でその後、両国ぐらいそのニュージャパンカップがあって、
うん、
その後に 5.1 福岡ペイペイドーム大会があるんですね。で僕はですね、
はい、
そのペイペイドーム大会の時に僕は予想してたんですよ、
うん、
はい、予想してました、
うん、
今年新日本って50周年なんですよ。
そうだね。
でペイペイドーム福岡ドームは、うん、何年かぶりなんですよ。
その時やったのが、うん、グレートムタ対アントニオ猪木だったの、う
ん、へー、
そうで、うん、それ以来だから、うん、俺そこで岡田対グレートムタやるような気がしちゃう、うん、だけど武藤欠場になっちゃったんだよね、
なったね、うんうん、
でも俺は新日本プロレスは それで、うん、いや、あの、そのストーリー考えてたと思うんですよ。
あ、
まあ、ムタじゃなくても岡田対武藤が 5.1 の福岡ドームのメインなんじゃないかなと思ってたんですが、うん、
あ、いいね、
それが崩れたわけですよ。
そうなんだ。
だから今日、あと明日か、明日の内藤対岡田は岡田が勝ちます、
うん、なるほど、
はい、50周年岡田でいくんじゃないかなって予想しています。はい、以上中田プロレスでした。じゃあもう歌の練習するなよ早いよ
ごめんなさい、
はい、エンディングの時間が来てしまいました。はい、いかがだったでしょうか。ね、磯野さん、
はい、
どうでしたか。
いや、3人も意外といいね。
ああ、3人で収録するのね。
うん、
まあね、まあ、ラジオドラマとかね、どうしてもこう男の作品になっちゃうんだよね。
そうだね。
そうだよね。女性が、うん、あの出演、あの声の出演できないから、
うん、
まあそういう男2人の作品を書いていただいて。
けど来月は女性陣も来るという。
まだ分かんない。これから、なんだろう、スケジュール調整する。
はい。残念。
そう。まあ、次回、ラジオドラマなんですが、私書きます。
はい。
はい。どうしようかな。環境大臣と農林水産省大臣。
大臣、大臣ばっかいても面白くないから。
そっか。まあ、なんか書きますわ。
はい。
はい。かっちゃんも頑張ってね。
はい。
プレッシャー。
はい。
ね。
あ、そうですね。はい。
はい、
忘れてました、
ちょっと。僕も楽しみにしてますから。
はい、うん。
楽しみにしてるんですか。
はい、
ちょっと考えてみますね。
うん、本当考えてるから今なんです
か。考えますよ。
はい、
はい、
はい、では、今回の、収録の収録番組の間は私中澤と
西野瀬一太と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバーイ。